じゃあ行くか。
わたわたしてましたね。
さてさて、
文豪。
あ、そうそうそう。
ドリカム状態でお届けする。
もうこれ全部今カットしよう。
初喝采。
おしんこ FM。
今回もエピソード内に出てくる写真をおしんこの音内の方にアップしていますので、ぜひ概要欄よりアクセスして一緒に楽しんでみてください。それでは本編の方どうぞ。こんにちは、おしんこ FM、はやとです。
おさむです。
梅雨明けましたね。
暑いっすね。気持ちいいぐらい。
ね、うん。日にもういい天気、青空広がって。
ね。
ですね。
はい。
先日、うん、僕、ついにワクチン1回目を打ってきまして。ちょっとね、僕、基礎疾患持ち的なものなので、
うん、
ちょっと普通の人より早く打ってたんですけども、
うん、
話したいのはそこではないんですけども、
お、
そのワクチンを打ちに行った、帰りにですね、
うん、
ちょっとどうしても気になるところがあって、
うん、
帰り道寄り道して帰ったんですよ、
うん、
でその寄り道した先でついに発見しまして、
うん、
それは何かというと、
うん、
まあ、ハヤトといえば何を探しているかというと、まあ、キノコなんですけども。
はいはい。寄り道はやっぱそれなんですね。
そうなんです、
うん。うん。
仕事用の MacBook を背中に背負いながら、
うん、
暑い中、ちょっと森へ出かけてたんですけど、森といっても、まあ、駅から徒歩でもう5分、10分ぐらいの、まあ、里山公園みたいなところなんですけど。うん、
じゃあ、自宅から、そのワクチン打つところまで行って、はい、で帰ってくる時の散歩道に寄り道して行ってきたと。
そうです。
へえ。
その見つかったキノコというのが、
うん、
いわゆるポルチーニ茸と呼ばれるキノコの仲間でして、
うん、
はい、
ポルチーニ茸はさすがに聞いたことありますよ。
そう、まあ、和名では山鳥茸っていうキノコの種類で、
うん、
一般的にスーパーで買われているキノコとの種類はちょっと違うんですけども、
はいはい、
イグチって呼ばれるキノコの仲間でして、
うん、
普通のキノコってひっくり返すとなんていうんですかね、筋筋っていうか、
はいはい、ひだひだというか、
そうそう、ひだひだというか、うんうん、絵に向かって線があるみたいなやつだと思うんですけど、そのイグチっていう仲間は裏返してみると、
うん、
網目状にスポンジのようになってるんですよ。ふわふわしてるっていうか、
はい、
が特徴のキノコなんですけども、
うん、
まあ、ポルチーニ茸っていうのはそのイグチの仲間にあたるんですよね、
うん、
でその中でも日本でいうポルチーニ茸は山鳥茸と呼ばれるキノコなんですよ、
はい、
で今回僕が見つけたのがその仲間の一つの、山鳥茸もどきっていうキノコと、
うん、
紫山鳥茸っていうキノコと、
うん、
黄金山鳥っていうキノコなんですよ。
まあ、
みんな山鳥系、はい、
うん、
山鳥竹もどきっていうと、まあ、もどきってね偽物みたいな意味があるんですけど、うん、
毒キノコっぽい響き、
そう、それ食べて大丈夫なのみたいな響きだと思うんですけど、
うん、
一応山鳥竹もどきも講義では、講義ってまあ広い意味ではポルチーニの一種で、厳密には本ポルチーニと呼ばれる山鳥竹よりかはちょっと味とか、
うん、
香りが落ちると言われているんですけども、
うん、
まあ要は、うん、ポルチーニと一括りで言われているというキノコなんですよ。
ほうほうほう、うん、
でその中でまあ山鳥竹もどきと紫山鳥っていうのは結構特にキノコマニアの中でもこれは美味しいぞと言われるキノコでして、
うん、
それが生えてたんですよ。
意外とハヤトさん淡々と今説明してくれてますけど、結構前からこれはいつか見つけたいとか言ってたキノコじゃないですか。
そうです。
そんな近くに近所にあったんですね。
いや生えてるか、去年とかも近い仲間の種類がそこに生えてるのは分かってたんですけど、
ほうほうほう、
今回そのなんていうのタイミングっていうんですかね、もうほんとね、うん、1週間違うともう全然なかったりするんですけど、
あ、なるほど、はい、
バチンってタイミングがあったというか、
天候と 気温どうみたいな。
そう、梅雨明けるちょっと前って散々雨降ってたじゃないですか。
めちゃくちゃ降ってましたね。
はい。でやっぱり雨が降るっていうのはキノコにとってね、あの育つにはいい条件なんですよね。だから雨降ると、うん、あ、ちょっとキノコそろそろ生えてきてるのかなっていうふうに思うんですけども、
はい、
だからちょうどいい時期なんじゃないかなと思って、うん、そわそわしながらワクチンの帰りに寄ったところ
もう今日の目的はそこだと。
そんなことはないですけど。
この天気、この気候、直近の天気予報、今じゃないかっていう感じですね。
そうなんですよ。でかなり大量に撮れまして、
はい、
ちょっとねおさむさんにはあの写真を共有させてもらったんですけど、
今見てますけどやばいっすねこれ。
そう、多分、うん、本当キログラム単位でキノコ取れてるんじゃないかなっていうぐらい豊作で、
うん、このねおしんこ FM 聞いていただいてる方はもしかしてね過去のハヤトのキノコ回を聞いていただいたことのある方はよく、え、いっぱい取れたんですかって言ったら、え、これ1本ですねとか、え、みんなで分けたのとか、僕しか食べてないです1本ですからみたいな、なんか割とキノコって1個ずつしか取れないみたいな印象がある方もいるかもしれないですけど、もうこれはもう豊作って感じですね。なんか
そう、その生えている場所というか、その範囲っていうのは、うん、今回そんなにいっぱい取れたんで歩き回ったわけじゃないんですけど、うん、
はい、
ほんと狭い範囲なんですよ。50平方メートル以内とか、うんうん、ほんとそれぐらいじゃないかなと思うんですけど、うんうん、もうねそのあたりにはボコボコいっぱい生えてるみたいな感じなんですよね。でやっぱりその生育環境とか、まあ、木に共生して生えるんですよこのキノコって、
はい、
でその木に共生することによって人工栽培が難しいっていうキノコなので、
うん、
なかなかその限られた条件下にしか生えていないんですよね、
うんうんうん、
だからちょうどそのいい環境がそこに合ってたのかわからないんですけど、
うんうん、
いっぱい生えてまして、今回はすごい取れたんですよ。
めちゃくちゃすごいですね。いやこれ例えば、
はい、
もうちょっとそのこの凄さを分かりやすく言うと、例えばじゃあキノコ界で言ったらどのぐらいバズるんですか？
いやでもね、あの正直今の時期、うん、この山鳥竹系のキノコが、うん、SNS 界隈でも
うん、
あの取れました報告みたいなのがいっぱい上がっていて、でうずうずして僕も取りに行ったみたいなところがあるんですけど、
なるほどなるほどなるほど、
分かりやすく言うと、そのあの YouTuber で有名な気まぐれクックさんいるじゃないですか。
はいはいはい。
その気まぐれクックさんが、うん、野生の赤山鳥竹っていうキノコを、高級キノコを買ってきたみたいな、
うん、
動画を上げてるんですよ、
うん、
でその赤山鳥竹、まあ大きさとしては、まあ、ちょっと大きめの赤山鳥竹だったんですけど、
うん、
あの1本3000円っていう風に言ってたんですよ。
ほ
ー。で味的には僕が取ったキノコも、まあ、赤山鳥竹とごく近い仲間で、
うん、
近い味がすると言われているものなんで、
うん、
それぐらいの価値がある。
へえ、1本ってことですよね。
はい、1本3000円、
うん、
で買うぐらいのキノコなわけですよ。
ノーライフノーライフ。
ただ今回の山鳥竹もちょっとまあ話を聞いて、うん、僕も食べたいなっていう方も多いと思うんですけども、
うん、
この井口の仲間にもやっぱりね毒がありまして、
やっぱり毒キノコがいるんだ、はい、似てるやつが。
そうなんです。毒山鳥だとか、はい、ニガ井口だとか、
うん、
やっぱ毒があるので、ちょっと食べる、もし食べたいっていう際は気をつけてくださいというか、まあ基本的には食べないでくださいという、うん、
やっぱハヤトはね特殊な訓練を受けているのでやっぱり食べられると、すごいな
感じですね、
うんうん、
で今回なんですけど、もちろんあの取ってきてすぐ食べさせてもらって、まあやっぱ美味しい、う
ん、そのうまみみたいな感じなんですか？
ね、香りですね。やっぱ香りで、あと
ほうほうほうほう、
あの取り立てに関して言えば、うん、あのこのキノコ、その柄の部分がすごい詰まってて、
うん、
持った感じもなんかずっしりしてるんですよ。これキノコっていうぐらい、
はいはい、
ずしんっていうね、重みというか、なんか詰まってるなっていう感じがするんで、うん、あの調理してもね歯ごたえがいいんですよ。
はあ、なんかその今茎の部分というか、
はい、
傘じゃない部分を形容すると、まあ、ちょっとチープになるかもしれないですけど、エリンギのが、
あ、そうそうそうそう、
エリンギより太いみたいな。
そうですね。ただエリンギは結構軽い印象だと思うんですけど、持っても、うんうん、これはこのキノコはね、もうちょっとずっしりっていう感じなんですよ。
なるほど、はい、じゃあ要はキノコだと思って持ったら思った以上に重いみたいな、
そうなんですよ、
感じになるんですね。
でエリンギもそうだと思うんですけど、どっちかっていうと、はい、メインは柄の部分なんですよね、食べるのは。
うんうんうんうん、うん、
あの傘の部分というか、傘の部分はちょっとね、そのスポンジみたいな部分とかがあって、うん、あのよっぽどタイミングが良くないとちょっと、うん、あのふわふわしてあんまり美味しくなかったりもするので、どっちかっていうと柄の部分をメインにして食べるみたいなところがありますね。で今回取れすぎちゃったことによって、
うん、
一晩では食べきれずに、
はいはい、
まあ、あんまり長く置いておくとキノコもやっぱダメになっちゃうなと思って、
はい、
干しキノコにしてみたんですよ、
うんうんうん、
一部なんですけどね、
うん、
でその写真もまた共有させてもらって、また今回もあれですね、ハヤトの取れたキノコの写真たちをいつものノートに載せておくのでまたぜひそこも見てください。
これも乾物屋とかお店で売ってるやつやないですか、この干しキノコ。
そうです、あの、うん、僕いろんなものを干したりもするので、干す用のカゴっていうんですか、
はいはい、
あるんですよ、
干し野菜用のカゴみたいな。
そうそう、ありまして、いい天気だったんでよく乾いてカラカラになって、
はい、
干しキノコができたんですけども、
うん、
なんか乾かしたら匂いが強くなるっていう風に聞いてたんですけども、
はい、
確かにマイルドだった香りがめちゃくちゃ強くなって、
うん、
家族から臭い臭い言われて、濡れた犬の匂いみたいなのがするとかって言われて
はい、はい、
確かにちょっと動物的な香りというか、
ほう、
なんかそう、動物が群れたような、
はい、
非常に濃厚すぎて、なんか香りが強すぎて逆に臭いみたいな状況に、
うん、うんうんうん、
なっちゃって、うん、これ本当に美味しいのかなとちょっともう不安になっちゃったんですよね、
はい、
でその干しキノコ本当に食べられて美味しいのかなと思って、この収録の前の晩、うん、昨日の晩に食べてみたんですよ、
うん、
でポルチーニといえばクリームパスタなんですよ、
うんうんうん、
油とかクリームとかに相性がいいんですよね、
はい、
でクリームパスタにして食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったです。
はあ、すげえ。
今度おさむさん持ってきますね。
マジっすか。
欲しいになってるんでね、保存が効くんで。
わあ、ちょっとその感動は分かち合えるのはめっちゃ嬉しいですね。
あの調理中も正直不安だったんですよ、この匂い大丈夫、うん、っていうか強すぎない？
だってね、干し椎茸とかはなんか本当に椎茸が凝縮されたみたいなすごいいい匂いだったりしますもんね。
そうなんですよ、だからもともと匂いがあるキノコなんで、うん、その匂いがさらに凝縮されることによって、ちょっともういい香りを通り越して臭いんですよ、う
ん、人間の鼻が追いついてないみたいな
そうそうそうそう
反応が追いついてないみたいな、
強すぎるって言って、それこそ1日干してもう1日ぐらい干したいなと思って家の中にしまっておいたんですけど、うん、家の中全部その匂いになって、うん、もう鼻が曲がるみたいな状態で本当家族から反感買ってたんですけど、
すごい
調理をするとね、その匂いがマイルドになるのかわからないんですけど、本当美味しくなりましたね。で旨味的にも、
なんでしょうね、チーズ、うん、チーズみたいな感じなんですかね、その、
あー、こう、そうなんですかね、
ブルーチーズ的な感じの
香水とかも、
うん、
よくね、龍涎香とかってクジラの体内で生成される炭石みたいな、うん、石みたいなのがあるんですよね、うんうんうん、でそれってすんごい臭いらしいんですけど、それをずっと薄めていくと、うん、すごいいい香水の元になるって言って、
うん、
何百万円とか何千万円とかっていうその高値で取引されるんですよね。だから、うん、やっぱりそのいい匂いっていうのは濃縮すると臭くなって、薄めるととてもいい心地いい香りになるっていうことなんだと思うんですよね。
おしんこ FM
やば、うまそう。これはあの家族で食べたんですか？さすがに
食べました、
みんなで。ああ、よかった、
今回は間違いないぞと。
普段はね、ハヤトちょっと俺だけ食べる、もし何かあった時には 救急車呼んでくれっつって一人で食べたりしてますからね。
そうですそうです、
うん、
今回のねキノコはやっぱりちょっと自信があったんですよね。いろいろとまあ、
はい、
その毒のキノコもどういう植生の森に生えていて、まあ、標高がどれぐらいの地域に生えてるとか、うん、まあその軸の網目の模様だとか、まあいろいろとその鑑定のポイントはあるんですけども、うん、その結果これはまあまず間違いないだろうという自信のもとで食べております。
いやそんだけうまそうなものはやっぱりねその分かち合いたいですもんね。こう食べた時の喜びみたいな、分かるわその感じ。
なのでついにハヤトの念願のポルチーニだけがいっぱい取れましたという感じでしたね。
ちなみにこれってその時期をずらすとなくなっちゃうっていうのは、
はい、
他の人に取られちゃうんですか、他の人が食べちゃうんですか、それとも自然消滅しちゃうんですかキノコが。
美味しい時期を出してしまう。
あーなるほどなるほどなるほど、ね、その虫に食べられちゃったりとか、
はい、正直今回のところはあんなところでキノコ取りしてるやつなんかいないところなんですよ、うん、あいつ何やってんだ的な正直街中なんですよね結構。
はいはいはい、結構な街中のもう草むらみたいなイメージしとけばいいですかね。
そうですね、街中の公園にある里山みたいなちょっとやっぱでも森っぽいところなんですけど、あの、うん、今回のキノコはやっぱ結構そういうところに生えがちなキノコで、いつか取りたいと思っているホンポルチーニ、もどきがつかない山鳥竹はもうそんな公園なんかじゃまず生えてないんですよ、う
ん、あ、いわゆるそのイタリア料理とかで超高級品って言われる、いわゆるもうど真ん中のポルチーニだけ。日本に生えたりしてるんですか。
してます。あのやっぱり標高がちょっと高い地域とか、あとよく生えてるのは北海道ですね。寒いちょっと寒冷な地域の針葉樹林にやっぱ生えてるんですけど、やっぱりねよく言われるのが松茸と同じレベルの発見のしづらさというか難しさなので、あのもどきの方はやっぱ結構目撃情報が多いんですけどね、ホンポルチーニの方はなかなかやっぱり取れたぞっていう報告も少ないですね、は
い、へえ、はい、すごいな。
他にも何個かいつか死ぬまでには取って食べたいっていうキノコがやっぱりキノコ取りの中にはみんな持ってるんではないかと思いますけどね
なるほど、すごいですね。ちょっと前まで寒い時期はハヤトはもう引きこもって何も外行っても取れないからみたいなこと言ってたのに、いきなりこの季節が変わるとこんなに取れるもんなんですね。
そうですね、このあのよくキノコってね、うん、秋が最盛期だって言われることが多いと思うんですけど、このキノコは夏のキノコですね、夏に生えてくるタイプのキノコ。
いやーこんなねもういつの間にこうやってハヤトのキノコの話を聞いて私もめっちゃ興味を持つようになってますよ今聞きながら。え、ついに取れたんですかとか
ね、今度乾燥ポルチーニを持っていくのでぜひ食べてください。
いやちょっと楽しみにしています、はい、ぜひね、おしんこFM もうハヤトのキノコ界は大人気ですけども、私も僕もキノコ取ったぜ、最近これをゲットしたぜみたいな方はぜひおしんこFM@gmail.com またはツイッターまたはおしんこFM特製お便りフォームまでぜひお便りお寄せください。
お寄せください。